大人同士のガチンコトーク、大竹紳士交友録、月一レギュラーの三浦淳さん、電話でのご出演です。三浦さん。
あ、どうもこんにちは、三浦と申します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
唐突ですけども、新ウルトラマンは当然ご覧になられましたよね。
あ、私まだ見れてない。
見てませんけども。
見てない
ですか。当然ながらっておっしゃって
る。すいません。
一応ね、新ってつくやつは、今後日本の伝統芸能として認められるかどうかっていう意味なんだと僕は思うんですよ。
なるほど。
だからここで見ていただかないと、たくさんの人に、はい、僕何の関連もないんですけども、はい、映画にとって、はい、ないんですけども、まあ新歌舞伎座みたいなのがもともとだと僕は思ってるんで、これはたくさんの人が日本国民が見てもらって、伝統芸能として認められてね、今後もまたこう引き継いでいくためのシーンだと思うんで、
でもウルトラマンってでも何作もシリーズできてて、
はい、
でその上にこれに芯つけるって、
はい、
ちょっとどういう意味かよくわかんないなと思うんです
けど、そこから説明させていただ
きます。お願いします。
よろしいでしょうか。はい、僕もリアルタイムで、
はい、
初代のウルトラマン、
はい、
見てきて、まあそこでこんな人生になった口なんですけども、はい、初代のウルトラマンが、当然弥勒菩薩であるってことはもう皆さんご存知ですよね。
ちょっと存じ上げなかったな。
マジですか。はい、僕それ小学校の時に、テレビを見て、
はい、
でその僕怪獣ブームの後に仏像ブームっていうのが僕の中で来たもんで、もうすぐ気がついたんですよね。ウルトラマンっていう設定が、当然釈迦が入滅して56億7000万年後に主従を救いに来る弥勒菩薩だろうと思ったんですよ。でやっぱりその成田徹さんっていう人がウルトラマンのデザインをしたんですけども、その方 のウルトラマンの原型のデザインを見るとね、もう全く弥勒なんですよ。まあ俺からしたらですけど、口元がね、初代のウルトラマンはちょっと開いていて、口角が上がっているんですよ。で多分それはアルカイックスマイルっていうのを、表現しようと思われたんだと僕思うんですけども、その人がその光の国から始終を救いに来るっていう設定で、多分そのウルトラマンの根っこにはもう仏教のその世界観があるとは思ったんですけども、
はい、それはあれですか、
はい、
三浦さんが思ってることと、まず世間のウルトラマンブームが始まった時に、
はい、
そういうふうにみんなが考えてたってことですか。みんなはそれは考えてなかった。
いやその時、まあ、クラスにもウルトラマン流行ってましたんでね、
はい、
たくさん見てる人も友達もいたんですけども、まあ、この説を僕が熱くぶつと、一人二人友達がいなくなるみたいなことにはなってました、
ね、
その時はね、
はいはい、
でも後にもう成田徹さんってお亡くなりになったんですけども、後に出された本に、そのウルトラマンがもともと弥勒だと言ってる人がいるけども、それはあると書いてあったんですよ。やっぱりそうだったんですよ。で僕も合点が言ったんですけども、まあ、その気づきがあって、今度のその新ウルトラマンなんですけども、
はい、
いろいろその後にウルトラセブンとか太郎とか、いろいろ出てきたんですけども、もう一回多分その樋口さんと庵野さんっていう監督は、原点のウルトラマンを、リメイクではないんだけどリスペクトしつつ、伝統芸能その特撮っていうものが、日本のね独特の、
はいはい、
伝統芸能じゃないですか、本来なら。でもやっぱりウルトラマンが放映してた時も、周りの大人たちはああいう特撮もの子供騙しとか言ったりして認めなかったんですけども、後にやっぱりその海外の、監督とかが、やっぱりそういう特撮、円谷英二さんとかの、
はい、
特撮映画見て、すごく影響を受けたりしてるので、今は 海外でゴジラとか撮られるじゃないですか、
うん、
ハリウッド、
うん、
だからもうちょっと伝統芸能がね、うん、ちょっと流出しちゃってんですよね。でもそれは僕もこれどうしたことかなと思ってたところに芯がついてきましたんで、
うん、
だからゴジラもシンゴジラの場合も、
うん、
まあゆくゆくはもう、ゴジラの息子まで行って、
うん、
息子まで誕生するとこまで行って、
うん、
あーっていうことになってたのをもう一回原点に戻して、
うん、
あの怖い感じにしたいとか、
うん
うん、それを伝統芸能にしたいと思われたんだと思うんですけども、
うん、
ウルトラマンも多分僕そうだと思ったんですけど、
うん、
まあ怪獣もね、
はい、
その初代のウルトラマンの怪獣が出てきます、
うん、はい、あ、そうなんですか、
はい、オープニングもね、うん、ちょっとまああんま言うとあれなんですけども、
うん、
いろいろ、怪獣が出てくるんですよ、うん、ウルトラ怪獣出てくるんですけども、
はい、
僕その怪獣がすごく好きで小学校の時から、うん、でだからついついウルトラマンっていうのが、
うん、
当時はあんまり好きじゃなかったんですよ、
うん、
怪獣が大暴れしてるとこが見たいもんで、ウルトラマンがやっぱ邪魔っていうか、
ね、やっつけちゃうからね。
そうなんですよ、30分内にやっつける、
うん、やっつけちゃうからね、
やるでしょ、
うん、
それまでの怪獣映画って自衛隊がどうにかしてとかっていう作戦練ったりね、
うん、
しててようやくやっつけられたものを一発でね、うん、決めちゃうけども、
うん、
ウルトラマンのそのラストとかご存知ですか、うん、もうすごい問題提起なラストになってたり、そのウルトラマンの、うん、戦ってるけども、
うん、
その一緒に戦ってる家督隊っていう人たちが、
うん、
やっぱりちゃんと悩むんですよ。結局怪獣退治してるのはうん、ウルトラマンで、
うん、
僕たち意味ないんじゃねえみたいなことになって
役に立たない、
うん、拗ねたりするシーンとかも入ってて、
うんうん、
なかなかそんな子供騙しじゃないようなストーリーが、
うん、
当時からバンバン盛り込まれてたんですけども、後にやっぱりちょっといろいろウルトラ兄弟とかでき始めて、
うんうんうん、
またちょっと子供向けみたいになっちゃったけども、
うんうん、
それをちょっと一回原点に戻すっていう感じで、うん、捉えたんだと思うんですけども、
うん、
僕その小学校の時に、うんうん、ウルトラマンは弥勒菩薩だっていうことは気がついたんですけども、
はいはい、
うん、一つだけ気がついてないことがあって、今回その映画見せてもらって、
はい、
ちょっと驚いたんですけど、驚いたっていうかね、
はい、
その僕怪獣のことだけ頭に見に行ったもんで、
はい、
怪獣がどう暴れるだろうとかって思ってたんで、
うん、
まあ、ポスターとかは予告編とか見てたんですけども、
うん、
そのまあ初代のウルトラマンにとっての家督隊、うん、家督隊っていうその、うん、グループ、
うん、
そこのメンバーのとこまで目が行き届いてなかったっていうか、うん、
はい、
見てたんだけども、そこに斉藤匠さんが入ってたっていうことは、
うん、
まあ分かってたんだけどあんま意識してなく見たんですよ、
はい、
僕その斉藤匠さんっていう方が一回も10年ぐらい前ですかね、うちの事務所になんか対談が、うん、映画の対談があって、
はい、
来られた時があって、
うんうん、
その時にね、誰かに似てんなってその時思ったんですよ、
う
ん、誰かに似てるな、背が高いしね、
うん
うん、180以上おありだと思います、
はいはい、
でその方とね、僕、うん、170もない僕が並ばされて写真撮った時すごい悲しい思いしたんですけど、
はい、
なんかその斉藤さんの顔を見上げた時にこの感じも見たことあんなと思ってたんですけど、
うん、
この間シンウルターン見たらそれもうすごくもうはっきり分かって誰かだ、ウルトラマンだったんですよ、
え、
そっくりなんですよ、口元もそうだし、
うん、
斉藤さん割と顔がシンメトリーでしょ、で口元もね、
はい、
アルカイックスマイルなんですよ、ちょっと口角上がってる、
口角上がってる
で、うん、でちょっとミステリアスなとこあるじゃないですか、あの人ちょっと何をお考えになってるのかちょっと分かんないような遠い目もされる時もあるから、
うん、
そのね、その光の国から来た宇宙人にぴったりなんですよ、であと背の高さが184センチって書いてありました、
うんうんうん、
初代のウルトラマンにのスーツアクターとして入ってた 古谷敏さんっていう方がおられるんですけど、はい、その方ね、後にウルトラセブンでは天城隊員をやることになる人なんですけども、うん、その人当時の日本人の男性からしたらもう、うん、破格の長身で、うん、180センチあったんですよその人、うん、だから全ての条件が斎藤匠さんっていう子に揃ってて、うん、それを多分庵野さんか樋口監督が気がついたんでしょうね、うんうん、で抜擢したんだっていうことにもう10年ぐらいも経って誰に似てんだろう誰に似てたんだろうと思ってたけどそれがすごい分かってすごいいいですよ。あの前のウルトラマンは早田隊員っていうのが変身するんですよ、はい、でも早田隊員やってる人とスーツアクターの人違いますし、うん、あの顔が似てるとかウルトラマン似てるとかじゃなかったんですけど、うん、今回はもう斎藤匠さんの顔がウルトラマンでしかも長身であるっていうところで、うん、もう全部合致して、うん、もうこれ見たら多分ずっと今後斎藤さん見た時にウルトラマンだって思うと思います。
そうなんだ、
はい、
話聞いててあれですよね、あのなんかこう今活躍してる大谷翔平も
あそうですね
180
そうですね
長身ですよね、
まあ、1902メートル近
い、いやそれぐらいのね丈がないとウルトラマンはできないんですよ。
しかもあの口角もちょっと上がってますね、
上がるかいスマイル。
これ匠さんじゃなかったら大谷がやってたかもしれないなって、
ね、そうですね、うん、三刀流になりますよねそれだったらウルトラマン
もう一個ね
二刀流じゃなくてね。
でもねもうその方を配役にしたっていうところで、うんうん、骨がはもう
勝ちだ
成功ですね、
勝ちが決まった。
面白かったですね、
見てみよう、
いやもうぜひとも、
う
ん、あの
そうですか
日本の特撮もの、まあ、伝統芸能にするためにも、はい、
その伝統芸能になんかあの三浦純さんがおっしゃってるなんか心情的にとっても寄り添えるようなところもこの映画には入ってるんですか。
ありますあります、うん、あの、うん、大人が見ても、うん、あなるほどそうだよなって、まあ、なぜウルトラマンが、うん人間のために戦ったかですからね。
そうですよね。
その弥勒菩薩も56億、うんうん、あの、うん、4000万年後に来るの時に、はい、今その仏教界の屠蘇戦というところで、はい、どう主従を救おうかって考え中らしいんですよ、うん、まあそれがどれだけお釈迦さん死んでからカウントダウンされてるのか知らないけどもまだ今多分考えてらっしゃると思うんですけども、
じゃああれですね近いうちにこの新ウルトラマンの、
はい、
あのその形っていうんですか、
はい、
それがあの仏像の方に行きますね、
はい、いやもう当然もう話的にももう仏教の話だなって思います、ねうん、仏教の話、はい、
じゃああのお寺さんに行ったら、うん、それがちゃんと弥勒菩薩として新しく、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね弥勒菩薩かっこウルトラマン
ウルトラマン
でもいいですよね、
すごい時代、
はい、
拝むことになるかもしれませんね、
はい、そう思います、
はい、
ぜひとも、はい、ご覧になってください、はい、
見てみます。ありがとうございます。月一レギュラー三浦純さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。明日金曜日は経済学者金子勝さんの登場です。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.